的に語りスト。こんにちは、コンビニカタリスト第43回ですね、今日はね。コンビニ多店舗経営をスムーズにするビジネスコーチの久能勝也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、で引き続きですね、石橋さんに、はい、ゲストに登場していただいてますが、石橋さん登場会の最終回でございます。ご挨拶をお願いします。
はい、はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
で石橋さんを迎えた最終回はですね、テーマ、コンビニを憧れの仕事にということで、最後に存分にね、思いを語っていただいて締めていただこうかなというふうに思います。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。これまで3回にわたって、今日4回目ですね。キャリアについて、はい、復職について、あとカルチャー、社内文化について、石橋さん、中心に話をしていただきましたけれども、今日はこれからはどうなっていくのかっていうのと、コンビニに働く皆さんのためにどんな背中を見せたいのかっていうことをちょっと伺っていきたいなと思っております。
はい。
はい。はい、で、最初は、聞きたいのは、コンビニで働くっていうのは、まあ、石橋さんが最初どう思っていたかっていうのと、あと、今、実際に石橋さんもど真ん中で中枢で働かれていて、どんな風に見られているとか、思われているとか、世間のイメージってどうだっていうのって、なんかこう、思いってありますか？
はい。まあ、世の中から見たコンビニのお仕事っていうイメージは、おそらく、まあ、私が、第三者的目線で見る限りだと、仕事量が多かったりとか。
はい。
まあ、24時間営業っていうところでは、まあ、店長さんだったり、オーナーさんは、お休みを取りにくいだったり。はい。あとは、新人従業員さんがすぐに辞めてしまうとか、人手不足っていうのは、ちょっと私の中では、コンビニの仕事ってそういうイメージで見られてるんじゃないかなって。
なるほど。
いうふうに、思ってましたね。
で、
ただ、
そう。
いや、ただ、私自身が、実際にお仕事して、でも感じてきたっていうのは、
はい。
まあ、別角度で、なので、社員なので、一人一人が、なんか、お仕事、しっかりと、任せてもらってやってらっしゃるなっていうイメージがだんだん湧いてきたりとか。
なるほど。
で、一人の負担っていうのは確かにちょっと多いかなっていうのは、幅広いお仕事なだけにあるなっていうのは思いますし、まあ、すごく、何ですかね、生活のライフラインにまで今コンビニはなってますので。
そうですよね。
なんかその中で従業員さんのお仕事が正直日に日に多くなってるなっていうのは、
なるほど、
私はすごく、感じてますね。
じゃあその忙しそう大変そうってイメージはあながち間違ってはいない、
そうですね、そこが間違いではないかなと思います。
なるほどね。でそんな中で、石橋さん、私から見るとこうすごく、なんていうのかな、凛とされているというか、強い中にもしなやかさがあるというか。
私ですか？
そう。なんかそういうふうに、なんか私は見てるし、そういうふうに感じてらっしゃる他の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
なんかそれは、こう、意識されてたりとか、こう見られよう、こう見せようみたいなのがあったりするのかなと思うんです。その辺はどうなんですかね。
そうですね。私が意識しているのは、たかがコンビニアルバイトで来たかもしれないですが、そこで来た時に出会った、私に出会ってくださった人が、こういうふうにお仕事したいなとか、こういう人みたいになりたいなって思ってもらえるような、人間になりたいなと思っていたので、おそらくそれが、態度だったり言葉だったり、お仕事だったりに出てきているのかな。それを皆さんがそういうふうに久能さんのように感じていただいているのではないかなと思いますね。はい。
なるほどね。 なんかこう、先に行ってるような、こう、見本になるなとか、真似したいなみたいな人っていらっしゃったんですか？
そうなんですよね。以前、エステのお仕事させていただいてたときに、女性経営者の方がいらっしゃったんです。で、その方は、ご年齢だいぶ伺ったら、ご年齢だいぶ私の想像よりも10以上上だったんですが、とても綺麗で、で、いつも身だしなみもすごい気をつけてらっしゃって、で、本当に身だしなみ、着るものもそうですけど、所作だったり、言葉遣いだったり、人のお話聞くような姿勢がすごく、なんですかね、親身だったりっていうところが、人的な人間的なところですごい尊敬できる方がいらっしゃったっていうのと、そういうふうな方みたいになりたいなと思って、エステの時からお仕事をしていたんですが、その方からいろいろ教わった、人対人のコミュニケーション能力だったりとかっていうのは、すごく今の自分に生きてるなっていうのはあるんですが、その方が見本っていうのもあるんですが、実際にね、コンビニのお仕事とエステのお仕事は違うので、コンビニのお仕事になって、モデルというか、私がこうなりたいなって思ったのは、やっぱり阿部王なんですよね。すごく気さくだし、時にはふざけるし、でもなんていうんですかね、心のバランスがでもすごいと、なん、調節がうまいというか、っていうのも感じます
わ
し、
かる。
わ かる。それは俺もわかるな。
あ、失礼しました。
です
俺
ね。
が言うから、安倍さん。自分で言わなくていいのか。
あ、そうか。
ついつい入ってきちゃうみたいなね。こういう、お茶目なところもありつつですけど、人に何かを伝えたりとか教えるっていうふうなところにはすごい長けていらっしゃったりとか、また先を考えて行動してるっていうところは、すごい私もモデルにな、なって、私のモデルにもなっているし、私も同じようにな
る
進んでい
ほど。
かなきゃいけないっていうので、すごい参考にさせていただいてる方ですね、2名いました。
なるほどね。で、今、いや、もう、なんかこう、石橋、さっきも、こう、打ち合わせしてたら、石橋さんが憧れなんですって、こう、言ってきてくれる人も、
あ
社
りが
内
た
外の
く。
人も多いというふうに、聞いてお
あ
るんで
り
す
が
けれ
たい
ど
です
も。
ね。
多いです、本当に。有名人です。
そんなことはございませんが、
やっ
ちょ
ぱ
っ
り
と
なん
使っ
か、
ていただいて。
そういう、こう、ロールモデルみたいになろうみたいなふうに意識されてる部分も正直あるんですか？
一応、私は母であり、で、女性であり、っていうところと、自分で言うのもなんですけど、まだ30代、でももう30代。なので、若くはないですけれども、でもね、オーナーさんから、たくさんの大勢のオーナーさんから見たら、まだ30代なんだっていうふうに思われたりとかするかもしれないので、そんな30半ば、まだこれからだよって言われてる人でも、女性でも、小さい子供がいるお母さんでも、またうちの娘は病気も患ってたので、そういう大きな病気をして、今ちょっと障害持ってますが、そういうふうな母親でも、自立もできるし、コンビニのお仕事で満足いくお仕事ができるんだよっていうところは、やはりモデルとなろうと意識をしている部分であって、それが皆さんに、運よく伝わってるのかなと。
なんかそういう、こう、モデルになって、こう、働く女性のモデルだし、コンビニの、できる社員さんのモデルになっていこうみたいな、話し合いって、アベオーナーとの間であったりはしたんですか？どっかの時点
そうですね。最初は意識してなかったんですが、
で。
アベオナと、そういうモデルがいてもいいよねと。それが石橋さんであったらいいよねっていう話はしたみたいなんです。
安倍さん、それ覚えてますか？
よく覚えてます。
よく覚えてる。
石橋さんがインテグレーターっていうポジションでね、まあ、うちの当社のね、ナンバー2で、実際に働いていただけるスタートの時に、そんなお話をさせていただいて、やっぱり女性がね、活躍できる職場って、すごくいいよねって、女性がキラキラと輝ける職場は、とても魅力的だよねって。そんな職場を作りたいし、そういった立場でね、ぜひ、みんなの希望の星になってくださいっていうお話はしたのよく覚えてます。
石橋さんそう言われて、なんかどう思ったんですか？
私も、まあ、近しい人がそういうようなモデルでいたら、働きやすいだろうし、目指しやすいだろうし、っていうので、まあ、私の中では従業員さん向けもそうだったんですが、まあ、他の同じような社員さん向けにも、そういうふうな、まあ、ロールモデルとして頑張っていけたらいいな、っていうふうに思ったので、頑張ろうというか、それを意識しようっていうところですね。
なる
改
ほ
めて
ど。
思ったのは。はい。
いいですね。なんかじゃあそうなっていこうってなった時から、
はい。
どういうことを気をつけ始めたんですか？工夫というか。
工夫ですね。まずは、まあ、今から多分5、6年くらい前ですかね。メンターのおし、研修を受けさせていただいたことがありまして、で、その時の、まあ、社員向けというか、で、困ってることとか、あとは自分の中で抱えている問題や課題だったりとかっていうことに、まあ、一緒に寄り添いながらお話聞いてアドバイスをしたりとかっていうところ、はい、をさせていただいたり、まあ、こう何ですかね、内面的なところの課題です
な
か
め
ね。
て、
はい、っていうのをさせていただいたり、あとは見た目、服
見た
装と
目、
かですね。はい。まあ、そこも、まあ、もちろん、売り場を変えたりとかっていう時には、カジュアルな格好ではないと動きづらいので、そういった時には、それにふさわしい格好はしますけれども、とは言っても、そういう服装の時にも、しわしわだったり、シミがついてたり、毛玉がついてるようなお洋服で、過ごすのではなくて、ちょっとこう、シンプルだけど、ちょっとかっこいい感じの
なる
動き
ほど。
やすい、はい、服を選んでみたり、あとは、スーツだったり、ジャケットだったりっていうものを着て、はい、面接をしたり、会議をしたり、人前で研修をするときには、そういうふうな、お洋服を着たりとかっていうふうに、ちょっと時と場合に合わせてですが、着るものを、はい、選びながらですね。
そうですよね。ジャケットを
ええ。
着られてますもんね。普段ね。
そうですね。普段はジャケット着たりとかはしますね。パーカーが、着てた時でも上からジャケットちょっと羽織ってみたりとか、はい、して、工夫はしてますね。
なるほどな。
はい。
いや、業界のために頑張られてるんで
業界のためにが一役買わせていただこうかなと思ってますね。
すね。ねえ。なん
は
かじ
い。
ゃあさっき、安倍さんから女性が働くっていう視点で、なんかちょろっとありましたけど、石橋さんもやっぱりそういうふうな思いは結構持ってらっしゃるんですか？
自分が、私が働かせていただく前は、やはりこう、24時間のお仕事なので、男性で、単身者じゃないと難しいのかなっていうのがあったんですね。社員になるってなった時に。ただ、そうではなくて、はい。女性でも働ける職場環境っていうのは、これだけ整えられるんだよっていうのは、私がお仕事をついてから、目指そうって思ったことですし、
なるほど。
はい。
そうか。そのままだと、やっぱり、
うん。
深夜とかあるし、24時間だし、
はい。
なかな
そうです
か、
ね。
お子さんのいる女性だと、ちょっと難しいよね。その、バリバリ中枢で働くの難しいよねって、やっぱなりがちなんですね。
なりがちですね。そこも、まあ、皆さんの、まあ、ご理解とご協力っていうのはもちろん必要なんですが、深夜に自分が出なくても大丈夫なように、
そうですよね。
はい、お仕事が回るっていう工夫をすれば、 大丈夫だよね。
なるほど。
ってなりますね。はい。
まあ、組織だったり、仕組みだったり、
そうです。
価値観の部分だ、ルールの部分だったりとかね。
はい。
ああ、そっか。そういうのを整えていくと、
はい。
女性でも、ちゃんと力が発揮できる会
うん。
社、お店には、なれると。まあ、なりましたっていう、もう、見本ですもんね。
はい、そうですね。なったと私は思います。
なるほど。
はい。
で、なりました。なんですけど、今
はい。
後、まあ、これで多分変化は終わりじゃないとすると、まあ、業界全体だったり、まあ、エースジャパンだったりは、そういった意味で、まあ、働き方とか、女性が活躍できるとか、なんかこう、憧れられる職業になるみたいな観点だと、はどういうふうにしていきたいと考えられてますか？
そうですね。たかがコンビニ、アルバイトってやはり思われがちなんですが、エースジャパンリテイリングのように、まあ、組織というか、多店舗経営のその組織運営がしっかりとできれば、まあ皆さん、もっともっと働きやすい職場環境って作れると思うんで、まあこの、何ですかね、コンビニをお仕事にしていくっていうのは本当に夢があるお仕事だよっていうのを知ってもらえるためにも、何ですかね、この私たちの会社組織のロールモデルというか、っていうのを皆さんにどんどん知っていただけたらなって思いますね。
いいですね。安倍さんからもなんか補
うん。
足というかありますか？その辺は。
そうですね。まあ、コンビニエンスっていう業態は、もちろん大企業とかではなくて、本当に地元にあるね、本当に距離的にも、本当に近い、ね、地域の皆様と共に、反映させていただいている、事業所ということになりますので、もちろんお客様との距離感もそうですし、働く仲間同士、ね、従業員さん同士の距離っていうのも、それこそ近いと思いますので、そういったところでね、なんかこう、やっぱり地元が好きで、セブンイレブンが好きで、ね、一緒に楽しく商売ができる。ね、まあもちろんいろいろ辛いことを楽し、ね、悲しいこと、本当に大変なことたくさんあるんですけども、それも含めてね、一緒に乗り越えていけたらいいなって思いますし、先ほど女性が活躍できたらっていうお話はありましたけども、やっぱり男性と違った女性というものは、出産や育児、含めてね、あとは学校の行事とか、急に産科会があるとか、子供の体調が悪くなったとか、本当にいろんなことがね、やっぱり日常で起きてきたりします。まあそんな中でも、やっぱり柔軟に働けるのがこのコンビニエンスなのかなって思いますし、まあ、難しい仕事って特段そんなにないんですけども、でもね、働きやすい職場っていうのは、本当に、作っていけるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、女性が活躍できる職場、もっともっとね、進化していけたらいいなっていうふうに、僕からはね、そんなふうに思ってます。
ありがとうございます。
はい。
てなわけで、
うん。
石橋さんを招いて、本当
うん。
は全3回の予定だったのかな？
そうで
そう
す
です
ね。
ね。はい。
うん。
が、1個増やさせてもらいました。みたいな感じ
はい。
で、長くお付き合いいただきましたけれども、
はい、
は
あ
い。
りがとうございます。
最後に石橋さんに、
はい。
この方へ、まあ、いろんな人聞いてると思います。コンビニ関係者。あとは、なんか、働く女性の、
ん。うん。
っていう、なんだろうな、問題意識で聞いてらっしゃる方もいると思いますし、そう
はい。
いった方に一言、シリーズの締めみたいなお言葉を、ちょっといただけるよく。
はい。はい。じ
はい。
ゃあ、私から一言。
一言。
はい。まあ私は、まあ女性だからとか、母だからとか、で、お仕事の内容もコンビニだからとかっていうのは関係なく、まあ自分がどこの場所で、どんな、まあプライドを持って生き生きとお仕事するのか、それは自分が満足する姿で居続けられるかどうかがすごく大事かなと思っています。からそれを意識してお仕事していくことで、まあ、次の世代の方に与えられる何かがあるのかな、あるかもしれない。 っていうところも私の中では一つの大きな課題としてお仕事しているので、ぜひ皆様も、次の世代に何が残せるのかなっていうのも考えながら、お仕事を頑張っていただけたらなと思っています。
はい、柴田さん、ありがとうございま
素晴
す。
ら
はい、
しい。ありが
結
とうござい
構、
ます。
奮い立つ方が、リスナーの方が多かったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、
思ってい
というわ
ただ
け
け
で、
たら嬉しいです。はい。
はい、ありがとうございます。というわけでね、4回にわたって柴田さんの、人生と仕事、あとお考えの方を通じてね、人が組織にするにはとか、誇れる仕事はどうやってやるんだっていうことについて、まあ、コンビニを舞台にね、考えてきた、回でした。
とですね、まあコンビニって本当に無限の可能性をね、秘めてるんだなって、そんなお仕事なんだなって改めて感じさせていただきました。本当にありがとうございました。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけで、ここまでお付き合いいただいて、本当にありがとうございました。また、次回からね、コンビニで働く方、オーナーさん、従業員の方、目線のテーマに戻っていきたいなというふうに思います。はい。
それでは次回も、ぜひ楽しみにしていてください。コンビニカタリストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。